知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。ここでは室内での熱中症についてご紹介いたします。熱中症になる危険があるのは炎天下の屋外だけではありません。実は室内で熱中症を発症して救急搬送される人は決して少なくありません。熱中症は特に高齢者に多く見られますが、若いからといって油断は禁物です。部屋の中で普通の生活をしていて熱中症にならないために、室内で熱中症を防ぐ方法をご紹介いたします。まず室内で熱中症になる理由です。熱中症になりやすい条件のうちに高い気温と湿度があります。さらに汗が出にくい状態だったり、汗が出るのに水分補給ができなかったりする場合が重なると起きやすくなります。屋外でスポーツをしている最中などは特に予防を意識している人も多いと思います。実は熱中症が起こりやすくなる条件は室内でも同じなのです。30度以上の真夏日には屋外で熱中症になる人が増えます。室内でも冷房などをつけなければ30度を超える状態になりやすいです。その上、雨が降って湿度が高くムシムシしていれば特に熱中症になる危険があると言えます。締め切った室内では特に注意が必要です。高齢者や乳幼児は特に体温の調節機能がうまく働かないため、汗をかきにくく喉の渇きを意識したり訴えたりすることも少ないため、熱中症になりやすくなります。しかし熱中症は年齢や性別にかかわらず誰でも起こりうる病気です。では室内で熱中症になるのを防ぐにはどうしたらいいのでしょうか。まず1、日差しを遮る工夫をします。これは部屋に強い日差しが直接入ってくると室内の温度が高くなってしまいます。すだれや植物を利用して強い日差しを遮る工夫をしましょう。2、部屋の風通しを良くします。室内に暑い空気や湿気がこもらないようにするためには風通しを良くすることが効果的です。朝や夜は外気が涼しくなります。建物の両側の窓、窓を開放すれば建物の中に風の通り道ができます。暑い空気は高いところに上がる傾向があるので、できるだけ高い位置の窓から空気を外に逃がすようにすると良いでしょう。3、扇風機やエアコンを利用します。節電のためか暑いと思ってもエアコンをつけない人がいます。ですがあまりにも暑い日は我慢せずに扇風機やエアコンを利用することが熱中症予防につながります。むやみにつけっぱなしにするのではなく、温度を調節してうまく利用しましょう。室温の目安は28度です。4、温度計や湿度計を置きましょう。高齢者は体温の調節機能が落ちてくるため、室内の温度が高くなっていても暑いと感じにくい時があります。目で見て確認できるように温度計や湿度計を置いておきましょう。5、こまめに水分を取りましょう。口が乾いていないからと水分を飲まないと脱水になりやすく、熱中症を引き起こす要因になります。日頃からこまめに水分を取る習慣をつけましょう。また食事でもきゅうりなど水分を多く含む食材を普段から取り入れるのもポイントです。夜間にも脱水症状が起きることはあるので、夜間も枕元に水を置いておきましょう。6、寝る前のアルコールは注意が必要です。アルコールには利尿作用があります。熱帯夜などに夜間にトイレに行っても水分を補給しないでいると 水分不足から熱中症になる場合があります。寝る前にアルコールを飲むのはできるだけ控え、どうしても飲む場合は水分補給を忘れないようにしましょう。7、高齢者や乳幼児は周りの人が気にかけてあげてください。多少の体調の変化を我慢してしまいがちな高齢者の方や、自分で異変を訴えることができない乳幼児は、周囲の人がこまめに気にかけてあげることが何よりの予防につながります。特に近所に一人暮らしの高齢者がいる場合、声かけを行うなど地域対策を行うことが望ましいと言えます。ここまで家の中で熱中症になるのを防ぐ方法をご紹介してきました。熱中症になりやすい環境、なりやすい人、予防方法をおさらいしてみましょう。まず、室内で熱中症になりやすい環境は、扇風機やエアコンを利用せず高い室温の状態、風通しが悪く部屋の湿度が高い状態です。そして室内で熱中症になりやすい人は、体温調節がしにくい高齢者や乳幼児です。また夏風邪など体調不良の時や、水分不足で脱水症状を起こしている人にも注意してください。室内で熱中症にならない予防法は、室温や湿度が上がらないような工夫、そして脱水症状を起こさないためのこまめな水分補給、また地域全体で助け合う気持ちも大切です。部屋だけでなく車の中も同じです。特にたとえ短い時間であっても、乳幼児を車に残していくのは大変危険だと認識してください。熱中症は炎天下の屋外だけで起きるものではありません。環境省が出す暑さ指数や気象庁が出す高温注意報などをテレビやラジオ、ウェブで確認してください。暑い日には室内でも熱中症にならないようしっかりと予防しましょう。ここでは室内での熱中症についてご紹介しました。地震が起きた時の対応についてご紹介します。今回は乗り物編、運転中の場合についてご紹介します。地震が発生した時、被害を最小限に抑えるには、一人一人が慌てずに適切な行動をすることが極めて重要です。そのためには、地震について関心を持ち、いざという時に落ち着いて行動できるよう、日頃から地震の際の正しい心構えを身につけておくことが大切です。まず乗り物編、運転中の場合です。急ブレーキを踏めば予想外の事故を引き起こすことにつながります。揺れを感じたら、1、急ブレーキは禁物です。ハンドルをしっかり握り、前後の車に注意しながら徐々にスピードを落とし、道路の左側に停車します。2、エンジンを切り、揺れが収まるまでは車外に出ず、カーラジオから情報を入手します。3、避難の必要がある場合は、車のキーはつけたままにし、ドアをロックしないで窓を閉めます。4、連絡先を見えるところに書き、車検証などの貴重品を持ち、徒歩で避難します。車での避難は緊急自動車などの妨げになるのでやめましょう。高速道路では走行中の対処に加え、高速走行をしているので、ハザードランプを点滅させ、前後の車に注意を喚起します。高速道路ではおよそ1キロごとに非常口が設けられており、ここから徒歩で地上に脱出することができます。次に鉄道です。緊急停車に備え、怪我をしないように姿勢を低くしたり、手すりやつり革をしっかり握りましょう。強い揺れを感知すると電車は緊急停車します。 座席に座っている場合には低い姿勢をとって頭部をカバンなどで保護し、立っている場合には手すりやつり革をしっかり握って転倒しないようにしましょう。停車後は乗務員の指示に従いましょう。次に新幹線です。新幹線は早期地震検知警報システムユレダスが作動して緊急停車します。高速走行している場合が多いので、座席に座っている場合には前に飛び出さないように座席の間に体を隠し、立っている場合には手すりをしっかり握って転倒しないようにしましょう。停車後は乗務員の指示に従いましょう。地下鉄です。震度5弱程度の揺れを観測した場合に運転を停止し、線路途中なら安全を確認し、低速で最寄りの駅に向かいます。地下鉄の運行速度は時速40キロから50キロ程度です。座席に座っている場合には低い姿勢をとって頭部をカバンなどで保護し、立っている場合には手すりやつり革をしっかり握って転倒しないようにしましょう。停電になっても非常灯が1時間程度は点灯するので、慌てずに行動しましょう。地下鉄によっては高圧電線が線路脇に設置されているので、勝手に線路に飛び降りると大変危険です。停車後は乗務員の指示に従いましょう。次にバスです。急ブレーキが踏まれる場合もあります。怪我をしないように姿勢を低くしたり、手すりやつり革をしっかり握りましょう。強い揺れを感じた場合に危険を回避するために急ブレーキが踏まれることもあります。座席に座っている場合には低い姿勢をとって頭部をカバンなどで保護し、立っている場合には手すりやつり革をしっかり握って転倒しないようにしましょう。停車後は乗務員の指示に従いましょう。奈良市の空き家対策についてご紹介します。地域住民の生命、身体または財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、合わせて空き家等の活用を促進するため、平成26年11月に空き家等対策の推進に関する特別措置法が成立しました。奈良市でも空き家等に関する施策を統合的かつ計画的に推進するため、奈良市空き家等対策計画を策定し、空き家の利活用を積極的に進めることで、空き家の発生を未然に防ぐとともに、管理が適切でなく危険な空き家の解消に向けた取り組みを行っています。平成27年度には水道の閉線情報などから空き家の抽出をし、それをもとに現場確認を行い、2722戸の空き家を確認しました。平成28年度は、そのうち倒壊や建築資材の飛散などの危険が切迫し、緊急度の高い空き家から順次所有者の調査特定を行い、助言、指導、勧告などの行政指導を行い、管理不全の空き家の解消に取り組んでいます。空き家を放置すると周辺ばかりでなく、所有者、管理者にも大きな責任と負担が発生することから、まずは空き家にしない努力をし、やむを得ず空き家になってしまう場合でも、周辺に影響が出ないよう適切な管理をしましょう。例えば、空き家を放置していたところ、外壁が風で飛ばされ、通行人に当たって怪我をさせたり、死亡させたという場合には、所有者がその責任を負うことになります。こんな強い風が吹くとは思わなかったといった言い訳をしても免れることはできず、所有者の責任は過失がなくても責任を負わなければならない無過失責任であると言われており、空き家を放置することはとても大きなリスクを負うことになります。空き家になっても近所とのお付き合いを続けていれば、建物の変化に気づいた近隣の方が連絡をしてくれるかもしれません。それによって被害や損害が大きくならないうちに対処することができるかもしれません。 ここでは奈良市の空き家対策についてご紹介しました。次に応急手当についてです。身の回りのものでできる応急手当の方法について NPO 法人プラスアーツの理事長の永田博一さんの記事からご紹介します。被災地では応急手当専門の道具は入手が困難となります。平常時と異なり災害時はたくさんの怪我人が同時に発生するため、そういった応急手当や救急救命のための専門の道具が圧倒的に足らなくなり入手困難になります。各家庭やマンション内の備蓄倉庫、地域の公園や学校などに設置されている防災倉庫の中に医薬品、救急セット、担架、救急救命の資機材、こういったものをこれまでの想定以上に備蓄することも重要ですが、その一方で専門の道具が手に入らなくても身の回りにあるごく一般的な生活雑貨などを使って応急手当ができる技を習得しておくことも重要です。まず直接圧迫止血法です。切り傷などで出血している怪我人に有効な止血の方法です。過去には止血対法が奨励されていましたが、消防の専門家によればこの方法は正確な位置に適度な強さで布を縛ることが難しく、さらに細胞組織が壊死しないように30分に1回布を緩めないといけないなどの処置が複雑なため、一般市民には不向きとされ、最近ではこれからご紹介する直接圧迫止血法が推奨されているそうです。直接圧迫止血法は1、直接血に触れないようにビニール袋などで手を覆います。2、傷口に清潔な布、例えば使用していないハンカチ、タオルなどを直接当てて圧迫します。3、傷口を心臓より高い位置に上げます。4、最初に当てた布が血で染まってきたら新しい清潔な布をさらに上からかぶせて圧迫します。5、血が止まったら、オーバンハンカチやネクタイなどを包帯代わりにして、当てた布を固定した上で病院に運びます。この手順の中で使用している道具は、ビニール袋、オーバンハンカチ、タオル、ネクタイなど、いずれも専門の道具ではなく、すぐ手に入る身の回りにあるものばかりです。そしてこの手順の中で特に重要なのが、直接血に触らない、傷口を心臓より高い位置に上げるという2点です。忘れがちな注意点なので覚えておきましょう。ここでは身の回りのものでできる応急手当の方法、直接圧迫止血法についてご紹介しました。
防災メモ。日本列島はどこでも台風や集中豪雨で大きな被害を受ける恐れがあります。大雨や強い風に対する備えは欠かせません。台風が接近するなどして雨や風が強まる前に家の窓や雨戸をしっかりと閉めましょう。側溝や排水溝を掃除して水はけを良くしておいたり、風で飛ばされそうなものは固定したり家の中に入れたりしましょう。ハザードマップなどで危険箇所や避難場所をあらかじめ確認しておくことも大事です。気象情報を細かく確認して近づいてくる危険に備えるようにしてください。避難に備えて非常持ち出し品を点検しておきましょう。
防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。 この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。